はい、アウェカープログラムご参加の皆様、こんにちは。早速ですけれどもね、2022年6月の公開音声 Q&A をですね、泉さんと一緒にお届けしたいと思います。泉さん。
はい、よろしくお願いします。
いよいよね、6月は夏至ということでね、ちょっといつもよりかなりテーマの大きな遠隔エネルギーセッションと行いましたけれども、結構ね、皆さんからそれについての質問や感想も来ています。早速はね、じゃあまずはね、カテゴリー決めてやっていきましょうかね。
はい、じゃあまずはワークのやり方、能力開発編からいきましょう。
はい、
はい、質問ですということで、アドバンスの方から読んでいきますね。
うん、今度もプロコースの方ですね。
はい、そうですね、なるほど。紅葉をゆっくり鼻から吸い込んだ直後、トーラスワークで手のひらを顔に通した直後、頭が気持ちいいように締め付けられる感覚を感じるのですが、これは一体何なのでしょうか。
はい、これはズバリエジプト紅油のエネルギーそのものがですね、影響していると思います。非常に周波数の高いエネルギーで、紅油そのものがですね、例えば様々ないわゆるこうネガティブエネルギーを跳ねのける作用があったり、自分自身をしっかり、地と足をつけたり、あるいは天とつながるそれぞれの行為によっても働き違うんですが、そのエネルギーが、ちょうどねトーラスワークをやってる時に、ちょうどね、頭のあたり来る時に反応したんだと思います。そしてさらにアウェイカーではね、こういうそのもののパワーにご自分自身の気のエネルギーとイメージのパワーを加えていきますので、それらがね三位一体増幅し合ってかなり強いね影響を与えて、そしてもうねワークを続けてらっしゃるので、かなり敏感にね反応されているんじゃないかなと思います。
次はですね、丹田イメージ呼吸法についてです。吸う時と圧縮する時にどうもお腹に力が入りすぎているようで、丹田にエネルギーがしっかり入っているかつかめない時があります。丹田イメージ呼吸がしっかりできているというポイントはありますでしょうか。
丹田イメージ呼吸法はね、まずは通常の腹式呼吸で、まあ通常の腹式呼吸というよりも、まあ丹田を大きくする、小さくするっていうようなイメージで、下腹をね、大きく広げて息を吸って、そしてまた下腹をね、ぎゅーっとね、やりにくい場合は上体をね、倒しながら圧縮して息を吐き出す。これを繰り返していくということになります。お腹にね、力が入るかどうかってね、本人によってもね、感覚も違うと思いますが、あまり力を入れすぎると、今度はなんか息が、ね、詰まるような感じで、もう顔が真っ赤になったりとかね、そうなってる場合はやりすぎなんですけれども、あくまでも下腹だけね、おへその下だけ力を入れて、うまくいった時っていうのは、プハーって最後解放する時に、本当にこう、丹田のあたりからじわーっと、これは肉体的な、物理的な体の中に光の粒子が広がっていくような、感覚ですとか、イメージとかを感じられたら、うまくいってる時の現れになりますのでね、うまくね、丹田から光の粒子が全身にちゃんと波で広がったなっていう実感が得られるなった時は、うまくいってます。
はい。そして次の方ですが、自分の魂の目的が、今の自分の願望を達成することではないかと最近思うのですが、本当にそうなのかどうかはどうすればわかるのでしょうか。
はい、
これは今自分が取り組んでいるとか、今自分が願望として持っている、その願望のことっていうことですよね、きっとね。
でしょうね、そう思いますね。
なるほど。本当にそうだとしたら、ものすごくねスムーズに進むと私は思います。そしていつもね山岡先生がエネルギーボールにして通した時に、ハートのあたりとか、体に通した時にどんな感覚かっていうことがあると思うんですけれども、そのあたりはどうでしょうかね。
そうですね、頭で考えてね、これが本当に魂の望みなのか願望なのかっていうのように考えている時の頭っていうのは、大概、左脳の思考で判断している時なんですね。ワークを通して行ってくる時には、頭だけじゃなく体全体がどんな風な、反応するか、すごく例えばときめくか、ハートのあたりに気のエネルギーが降りてきた時には、ものすごくもう何とも言えない喜びが自然とハートの内側、心の中心から湧き出てくる場合であれば、それは間違いなく心ではなく魂が喜ぶようなことにつながっていると思います。いずれにせよ、本当の目的か願望かを見極めるのは、エネルギーワークをすることによってイメージワークして、エネルギー化して、そのエネルギーを全身に巡らしてみることによって、本当の願望であれば頭ではなく体の全細胞が反応して喜ぶような 体感や感覚を得ることができると思いますので、ワークを続けることによって、いずれにせよこれ本当か、あるいはとりあえず表面的な目的なのかの違いがだんだん分かってくるようになりますよ。
はい。そして次の方は深い内容ですね。アドバンスの方なんですが、アウェイカープログラムにはサイキック能力の開発や古くからの信仰の場でもあるパワースポットからのエネルギー送信など毎月数多くの素晴らしい内容が含まれていることに驚くとともに深く感謝いたします。ありがとうございます。
ありがとうございます。思いっきりね、本当にこの一番言ってほしいところ言っていただいて嬉しいですね。もうここへ来るまでね、もうここまでどれぐらいの年月がかかってね、今皆さんにプログラムを提供させていただいているか、もう年月だけじゃなくて、もう結構世界中も日本はもとより世界のね、あちこちのいろんなパワースポットも行ってますね。その結果ね、一番効果的にそういった聖地のエネルギーをね、取り込んで自分の本当の目覚めにね、アウェイクにつながるかということを目的として提供させていただいてます。
はい。そして今月はサイキックとスピリチュアルの違い。スピリチュアルと宗教の違いについて先生方のお考えをお話ししていただけますと、アウェイカーとしての理解がさらに進みます。どうぞよろしくお願いします。
はい。
そうですね。サイキックっていうのは、まあどれも、なんて言ったらいいんでしょうね。次元というか、説明の範囲が違うという言い方をすると、ちょっとわかりづらいと思うんですけど、サイキックって、能力のことですよね。使える力であったり、そしてスピリチュアルっていうと、まあ本来は英語の中のままでは精神性とか精神世界のことを指します。そしてスピリチュアルと宗教の違いっていうことなんですけど、まあもしかしたら時によってアウェイカーは宗教なんじゃないかとかって言われたりすることがあるのかなとかないのかなとかですけど、宗教っていうと教祖がいて教義があるっていうことが宗教としてのその特徴というか、なんでしょう、宗教たるもの、宗教として存在する意義というかね、だと言われています。
そうですね。まずね、その通りですね。そして、サイキックの方から話をしますとね、これは本来人の脳の中に、ある能力で誰もが持っています。容姿、透視、予知、触知、テレパシー、そしてサイコケネシスってね。ですけれども、それをちゃんと開いていくっていうのがサイキック能力を開いていくっていうことになるんですが、スピリチュアルは特にその精神性で、先ほど泉さんが話した精神ですね。精神性ということなので、目に見える物質的なものではなくて、目に見えないものですね。でもそこでも感じ取れられる情報ですとかエネルギーとか、あるいは通常の人間界の意識だけではなくて、より高次な世界の存在、あるいは霊的存在とのつながりとか、あるいは自分の中のハイヤーセルフというような、自分の中の高い精神性、次元の高い意識との違いということになります。宗教というのは本当にね、それを一つの教え、教義として残していくものであり、そこには教祖がいたりグルがいたりするんですけれども、あくまでもアウェイカーの場合で言うと、自分の中のスピリチュアル性に気づいて、自分自身が宇宙の法則とつながるという、そういう視点で行っています。それに連動する形で、通常では使いたいようなさまざまなサイキック能力も開いてくるというように、そんな風に定義してお伝えしております。こんな形でね、お答えになっていれば幸いです。また分からなければね、また来月もね、より深く突っ込んでご質問いただければ、楽しみにお待ちしてます。
そうですね。宇宙法則っていうところと、一人一人が創造主っていうところですね。他者に力を明け渡さないというところが大きな違いかなと思います。
そうです。はい、自分自身が法則になり、グルになるということですね。
はい。そして次の方は、万能イメージ呼吸についてですね。万能イメージ呼吸で、不安などの気持ちを吐き出すをやるのに、具体的には高齢の父の具合ということですね。すごい不安があって、やってもやっても全然消えなくて、すっかりそれが染みついちゃっているのか、今も聞くとその不安が戻ってきてしまうという感じです。払拭しきれてないかもしれません。浄化をやるべきだったのかと思うのですが、よく見ずにやっておりました。今後私は万能イメージ呼吸法のやるときにはどういうふうにすればよいのでしょうかという質問です。
はい、いい質問だと思いますね。 確かに万能イメージ呼吸法ではね、ストレスを自分吐き出して新鮮な空気とともにエネルギーを入れ替えるということですが、ところがこの方がおっしゃる通りに、ご自分自身の中にすごいね、強い不安がある場合ですね。まあこの方の場合はね、高齢のお父様への心配だと思うんですが、その場合は、ワークよりもマインドセットがすごく大事になってきます。マインドセットってのは心の持ち方なんですが、実はそこに大きな影響を与えているのが一人一人の観念なんですね。潜在意識の底にある観念が、いやそんなことやってる場合じゃなくて、そのどうすんのこのままではって、常に常にネガティブな方向に意識をね、誘導するような、そんな観念があったらいけませんね。ですので、この方おっしゃる通り、まずは浄化消化です。浄化消化してお父さんとの関係、お父さんが当然良くなればいいんですけれども、人のね、生き方もしくは命っていうものに対しては、こちらがどうすることもできないところの領域でもあるわけですね。ですので、どんな風になっても、この方の場合で言うとお父さんは本当に自分のね、魂に、とともに光とともにね、ちゃんと、自分のやりたいことは全部できている。で、そして最高の状態で、常にあるっていうことを信頼するっていうこと。でそれをしっかりと、自分自身の内側のね、そのこの現象に与えている意味付けがちゃんと書き換わってくるとすごく安定してきます。でその上でね、改めて今度は万能イメージ呼吸法でご自分自身のエネルギーの入れ替えをしてみるということをやってみられたら良いと思います。
はい。そして次の方は、プロコース6期7月からのプロの方ですね。
そうですね。はい。
はい。先生方皆様いつもありがとうございます。最近銀行役所で対応してくれた人の態度がとっても悪かったのですが、それは私の波動が低かったからそのような人を引きつけたのでしょうか。もしそうでしたら瞬時に波動を上げるためにアロマや音以外で何か良いワークはありますかですね。
はい、はい、こういう時に、どうぞ。
うん、そうですね、引きつけたとか引き寄せっていうと若干意味が変わってくるかなと思うんですが、まあ、同じ周波数で波長が合っちゃったっていうのは確かにそうだと思います。でアロマや音以外でっていうことなんですけれども、簡単に一言で言うとご機嫌様になるっていうことなんですよね。でももしもその状況を具体的に、自然な日常の中のやり取りで解消するとしたら、相手が機嫌が悪いじゃないですか。でその方に対して大変ですね、いつもありがとうございますとかね、相手の機嫌が良くなるイコール自分の機嫌も良くなる、そういうきっかけっていうのをね作ってみるっていうのも、嫌な気分とももちろんあるでしょうけれども、そこであえてそうするっていうことでハッと気づいて状況が変わる、相手の波動を上げるってことも一つにはできるかなと思います。ワークじゃない部分ですけどね。
そうですね、もうマインドセットの持ち方になってきますんで、はい、まあね、目の前に不機嫌な人がいてもそれと自分との逆に影響がないという思いが出てくればね、まあ、目の前の不機嫌な人に対してまあいいかと思ってみたりとかね、でさっき泉さんが言ったようにね、その人を逆に応援してやるのは言葉だけじゃなくて、逆に今度は光のシャワーっていうのをイメージバックで降らしてあげて勝手に浄化消化をしてあげると結構コロッと態度が変わると、いい意味でね、そういう実例もたくさんありますんでね、本当に面白いんでね、ワークを使ってみてください。
はい、一旦切り離してみるってことですね。
そうですね、はい、
はい、そして次は、私は病気の方と接することが多いのですが、うん、時々、病気の、まあ、邪気ですね、邪気を受けるようです、うん、浄化消化のワークの他に受けないようにするにはどうしたらいいでしょうか。宇宙自分軸がしっかりしていれば良いですか。
そうですね、宇宙自分軸はもちろんなんですが、そのためにはしっかり地に足をつけるということが大事で、地に足をつけることを別の言い方ではアーシング、アースと一体になるって言いますね。自分が一人で単独で動いているとなんかいろんな状況とか影響ね、エネルギー影響を受けやすくなるんですが、どんなのを仮に受けたとしてもスッとアースすることによって、これは地球に悪いエネルギーを送ってるんじゃなくて、循環浄化消化されるということになるわけですね。ですのでしっかり地に足をつける、チャクラでいうと第一第二チャクラあたりをねしっかりとグランディングしていくっていうね、でそういう意識とワークができていれば、おのずと宇宙自分軸もしっかり立ってきますので、第一第二チャクラが強くなるような、これとまあね、今度また来月分ご紹介しますけどもね、新しい和アルマできますよね、泉さんね。
はい、そうですね、絶賛ブレンド中です
、まあ、仮にね天の木地の木という名前にしてますけれども、はい、それはすごくね、その地の木、地に地球にアーシングしっかりと しやすいような、それをサポートしてくれる行為だったりしますのでね、そういうのをうまく取り入れてやることによって感覚とエネルギーをつかんでいただければと思います。これは決してね、必ず行為を使いなさいと言ってるんじゃなくて、そういう、まあ、成分というかね、エネルギーを持った行為をサポートとして使うことで、結果的にそういうものが使えない状況でもイメージするだけでね、ちゃんと地に足がついてくる、そういったものに様々な周りの状況に影響されなくなるようになってくるということですね。まあ、先ほどね、同じ質問ですけれども、同じ方の質問ですけれども、銀行をね、役所でね、対応してくれた人の態度が気になるっていうことも逆にならなくなりますので、全部ね、ポイントが連動してますんでね、しっかり地に足をつけるワークを中心にやっていきましょう。
はい。で、もう一つはそれと連動してなんですけど、うん、地に足をつけるイコールですけど、うん、トーラスワークですよね。基本に戻りますけど、
そうですね、
うん、全て自分のエネルギーが循環してるんだっていうことが体感としていつもね、得られている、もしくはそのエネルギーとして実際にトーラスをずっと回している状態で循環が良いエネルギー状態になっているとですね、まあ、何かもしすごく、まあ、この言い方をそのまま引用すると波動が低いということであるとか邪気というものを受けたとしてもですね、それを流しやすくなります。川の流れのように流れてきます。
そうですね、まあ、この方はプロ6期生なんで、これ7月になったらおそらく最初の1月目のワークでね、エネルギーでトルネードトーラスとかね、エネルギーそのものをぐんとまずね、一気にレベルプロレベルにしていくためのワークからお伝えしますので、
それ、
初月からやりますね、うん、それやってもらえるとね、すごく、あ、それか、これか、この感じかっていうのはね、それこそ理解じゃなくて、体でね、ちゃんと分かると思いますので、楽しみにしていてください。
はい。そして、次の方は、プロの5期の方ですね。
はい。
毎日、紅葉を嗅いだり、プレインチューナーを聞いて、開脳状態に努めていますが、クリスタルボールも同様の効果がありますか？はい、ございます。小さいね、音量でもいいので、ずっとかけ流していただくという、かけ流しでも十分効果があります。もちろん、実際に、波動そのもの、振動そのものというところで、そのバイノーラルに、まあ、脳に体感でね、響くような音を生演奏で聞いていただくのが一番かとは思いますが、CD を通してでもですね、効果はあります。どうぞご活用ください。
うん、まあ、できればね、本当に一度、泉さんのね、クリスタルボールを目の前でね、リアルホローワークショップにもしタイミングが合えば ご参加いただいてね、一番前の席をキープしていただいてですね、直接至近距離でバイオン波動をね、浴びていただけると、あ、これかって体がすごい喜びますので、その後ご自宅でね、CD をね、流すだけでも全然反応しますんでね、ぜひね、生のね、バイオンサウンド、泉さんのね、演奏を聴いていただきたいなと思います。
はい。そして次はプロ継続コースの方です、報告も兼ねてと書かれてますが、2週間くらい前から整形外科系の持病が悪化し、右半身が激痛に悩まされています。痛み止めが効かないというぐらいの痛みは初めてです。先日のフォローワークショップも痛みに耐えながら聞いていました。どのワークにも痛みで集中できずに、イメージもできずワークもできませんでした。痛みのない自分をイメージすることは激痛の中では無理でした。ただただ聞いているだけでしたが、終了後気がつくと痛みが軽くなり、夜も発症して初めて横になって眠ることができました。痛くて座った状態でしか寝ることができませんでしたと書かれてます。ただ1分10分でも辛いので、即効性のあるワークがあれば教えてください。
この方はね、
プロ
継続でもね、ずっとね、毎回フォローワークショップも参加されてたんで、そういえば前回はね、ちょっとご欠席されてたので、ちょっと具合が悪かったんですね。ズバリ言いましょう、光の呼吸法ですね。自分のね、体がもう特に今痛いところがあると、光を吸い込んでるというイメージして、そしてその光の細かい粒子が、その特に体の、ちょっと痛むところあたりにスーッと光が入っていって、そこの部分が、細胞レベルから光で浄化されているっていう、そういうイメージをしてください。そして吐き出す息とともに、そこの痛みをもたらしている根源となるような、周波数ですとか、あるいはエネルギー状態とかね、そういったものが、どんどんどんどんね、体の外に流れ出していくっていう、まあ、これ実はいつもの呼吸法のやり方は基本は一緒なんですけれども、そこによりもう光 そのものを吸い込んでるっていうね、そういうイメージを加えることによって、その光のイメージが作用してくるようになりますので、ぜひ光の呼吸法でやってみてください。
うん、そうですね。そして、続きます。実践報告ということで、2年間バディさんにお世話になりました。その2年間でたくさんの自分専用ワークの誘導ワークの音源をいただき、毎日聞いていました。気がつくと私はコロナを日本に流行らせた政治家、マスクをしない、大勢で騒ぐなど守れない人たちを憎む毎日から、コロナ禍でも今までの楽しみだったコンサートや旅行に安全に行ける方法を考え、いつも楽しんでいる自分へと変えていただきました。バディさんには感謝しかありません。この音源も宝物です、ということです。
いやー、嬉しいですね。嬉しい報告ですね、うん、この方ね、よく覚えてますけど、すごく当初ね、ものすごくコロナに対してね、うん、ちょっとこの恐れている本人が書いてらっしゃいますか、その、ね、状態がすごくね出てたんですが、もう本当に変わったんですね。
良かったです。
その中でもね、本当に恐れるだけなくて、コンサートや旅行にね、本当に安全に行ける方法をちゃんと楽しんで選んでいる自分へと変われたと。あ、これも本当にバディサポートの賜物だと思いますね。
そうですね。望む現状でね、不安回路から快能回路へって言いますけど、
うん、
望む状態は何かというところにしっかりフォーカスできている、ということですね。
そう、もう不安回路中心の人生から快能回路へ完全に切り替わったということになると思いますのでね、とってもこの嬉しい報告です。ありがとうございます、
ありがとうございます。そしてもう一つ実践報告をいただいています、ずっと前から行きたかった舞台ですが、当選したことはありません。とっても倍率が高いのです。イメージシートには常に娘と2人でその舞台を見ていると書いていました。例年通り外れたので諦めていたのですが、娘の友達の友達が余分に当選して、すごい定価で譲り受けて感激することができました、しかもその2日後くらいにはコロナ感染者が出たとのことで、その舞台の東京公演は中止、ギリギリで感激することができ、またもシンクロが起きていると感じました。
よかったですね、すごい。そう、もうこういうね、偶然の一致とかね、なんていうか、自分にとってそういう心地が良い状況が起き始めるっていうのがね、これが本当に不安回路から快能回路に切り替えた人たちには、こういう現象がどんどん起き始めますんで、さらにね、プロコースとか認定講師になると、もう完全にそれを自分である程度コントロールできるようになるので、本当に行きたいアーティストの、チケット、もう競争率関係なく、メビウスを使ってバンバン当て始めるっていうね、現象に行きますけれども、とりあえずは、ご自分の周りにそういうね、心地の良い、連動するシンクロが起き始めたっていうことなので、本当にね、快能回路に切り替えられている証拠だと思います。とっても良かったなと思いますね。
そして当然ね、するだけが生きる方法じゃないっていうこと
ですよね。そういうことなんです。結構それ多いですよね。もうこう決めて、こうだって道を決めるとそれしか見えないんだけど、どんな方向からでもいい感じに来ればいいかって思うと、こういうことが起きるようになるんですよね。
そうですね。いや、すごい。
よかった。
そしてね、光の呼吸法でね、痛み早くね、回復されますように。
そうですね、
ありがとうございます。そして次の方ですが、これは認定講師さんですね、高速の2つ同時に流れる音ならわかるのですが、これは、聖徳太子耳のことですかね、
そうですね、聖徳太子の耳トレーニングですね、
今回のね、アドバンスのテーマというか、内容ですけれども、3つになると聞くのがしんどくなるときは疲労しているので休んだ方が良いのでしょうか。効果としては1つのことで、ずっしり落ち込みエネルギーを使う癖がありましたが、脳がその、音をしばらく聞いた後はいろんな考えをしてくれて楽になりました。なるほど、聞き続けて能力開発します、感謝です、ということ。
はい、同時並行にね、音を聞くと、たくさんの音を聞くことによって頭の中の 同時並列回路のスイッチをオンにするというトレーニングになりますので、うん、初めはね、2つ3つと増やしていて、ちょっとしんどいなと思って、初めのうちは脳に負荷がかかりますので、無理せずやってください。だんだんね、アドバンスの動画でも言ってますけれども、2つずつ音をね、増やしていく。今までよりも今度新たに増える音は何なのかっていうね、聞き方をぜひしてほしいんですね。そのあたりはね、聞き方のコツについては、リアルホローワークショップ、先日東京で行ったものですね。それを実際録画したもののワークの仕方がありますので、そちらの方がね、なんかすごく、皆さんもやりやすかったなっていう感想もいただいてますので、ぜひね、ホローワークショップの動画のリアルでセミナーやったものをね、ちょっとそこの部分を見てください。そうすると、あ、これかっていうふうにコツがつかめるかと思います。
はい、やってみてください。でもね、もうこれでいろんな考えをしてくれて楽になりましたって書かれてるから、うん、この時点でもう効果を得てるんじゃないかなと思います。そう、もう
本当ね、あの2つのね、高速音源の超高速モーツァルトと同時並行の聖徳太子は本当に能力が短期間で変わってくるので、ね、うん、ぜひね、皆さんもぜひ聞いてくださいね。
はい、そして次も認定講師さんですね。先生方いつもありがとうございます。アウェイカーのメソッドを学び始めて自分軸が整いつつある感覚が嬉しい毎日です。最近思うことですが、生まれてきた目的と才能は一致するでしょうか。はい、2つ目、また生まれてきた目的、才能、使命は何かという答えを求めてワクワクすることを選んで行動すると、以前やっていて今は遠ざかっていたことや諦めてきたことに気づきます。同じようなことに興味を持つのは潜在意識の中に書き込まれている習性のようなものでしょうか、それともここに目的とか才能の答えがあるのでしょうか。もやっとした状況を打破したいと思います。よろしくお願いします。
ね、自分で問いを発して自分に答えに近づいている。
そうですね、大事ですね、問いかけというのは。う
ん、生まれてきた目的と才能を一致するんでしょうかっていうことですが、私はね、このために生まれてくるって一番深い決意は、心でもなくて潜在意識でもなくて、もう魂がやって、だから生を持って生まれてくるんだと思っています、というか確信しています。そしてそれをやれる時には、本来は自分がちゃんとこれをやるんだと思ってやってるうちに、それがはじめに才能という名のね、あらかじめうまくできるっていうもんではなくて、好きこそものの上手なれこそが本当の、才能以上の能力を私は出してくると思うので、これがやりたいって思うことはやっぱり徹底的にやってほしいんですね。そうすることによって、それが努力がいろうがいるまいがは関係なく、やってるうちにすごくやるのがただ楽しくて、気づいたから周りから見るとすごいとかね、あるいは才能があるねって言われるんですけれども、そんなことよりもそれがやれてること自体、さらに言うとそれで自分だけの満足じゃなくて、それで周りの人も喜んでいる、人助けにもなっているっていう状況こそがですね、ああ私はこれのために生まれてきたんだなと、どこかで確信できる一瞬がやってくるんじゃないかなと思ってますね。
あと自己の認識と他人からの客観視は、大体生まれてきた目的、才能っていうのが本人の意図しているものとか認識とずれるっていうことがあると思いますね。例えば私が、ああそれ才能ですねって私に何かの能力を言われたとしても、私はさほど思っていなかったりする。大体自然にできていることって誰でもできるでしょうって自分では思っている。そういうものが人から見て才能だったりするんですよね。でも自分の開きたいものとかやりたいこととか、そういうものって自分自身でよくわからないことがありますね。はい、でもなぜかその同じことを選んじゃうとか、同じことに興味があるっていうのは、明らかにその生まれてきた、まあ、目的っていうものは変わることはあると思います。その初期設定というものはもちろん持ってるでしょうけれども、ただ、何度も何度も選ぶっていうところにはやっぱり魂として惹かれること、そして、テーマっていうものは必ずそこにあると思います。それを絶対やり遂げなきゃいけないっていうわけじゃないと思うんですけれども、そこにしっかり向き合うことで、自分の人生の、まあ、豊かさであるとか、やりきったとか、幸せ幸福度っていうのは高まっていくと思っております。
うん、ぜひね、ワクワクすること、気になることはね、ぜひやってみてくださいよ。もうやりきってくださいよ。
うん
うん、はい、
そして次も認定講師さんです。 最近の心の変化についての報告とチャクラについて質問です。今年の初め、山岡先生より、私のハントチャクラとサーバイチャクラが開いていると教えていただき、これから先切り開いていく力が出ると教えていただきました。その時はまだ未来がどうなっていくのか少し不安な気持ちがありました。でもこの後の認定講師としての活動や日々の行動で心が変化して根拠のない自信、そして未来への確信、それから自分のやりたいことをすべてやるになっていました。
素晴らしい。アク
す
ション
ご
し
い。
ていったからね、この方はね、動いていきましたからね、勇気を出してね。
そうですね。そして最近泉先生の13チャクラの CD ブックを読み直したところ、13のすべてのチャクラが輝いている状態が今の自分に当てはまると思いました。チャクラが輝いているからいろんな楽しいことが起きているのかと気づきました。また質問ですが、 CD ブックを読み直して気づいたのは、頭の部分にある意識のスクリーンでは自分の知らない未来や過去の映像も映し出されることはありますか？時々人の未来や過去の人生の風景が見えてくるように思います。ああ、もちろんありますよ。意識のスクリーンというところは、山岡先生のね、ワークの中ではレセプトフィールドという言い方をしますけれども、そこに対して意識であるとか情報っていうのが視覚化される、スクリーンということなんでね、本当は聞こえるであるとか感じる体感、そういうものも含めますけれどもね、でも映像としてという言い方に統一させていただくと、未来とか過去の映像ももちろん映し出されますし、全く自分の知らない世界のことを情報、例えば私は医者ではないですけど医学用語とか、臓器の様子とかが見えることがあったりしますね。なので、時々人の、あります、あります。あるんですけれども、ただ、それが絶対的な唯一一つの、相手の過去性であるとか、自分の過去性であるとか、未来の、と思わずにですね、パラレルワールドの一つなんだ、選ぶに値する、選ぶ直前まで来ているものがいくつもピックアップされている。その中から最終的に選ぶのは自分、今の自分という立ち位置だけ覚えておいてもらったらいいかなと思います。それに絶対従わねばならないということ、それが正解と思うとね、そこに、なんていうのかな、依存したり翻弄されちゃいますっていうことですね。でもすごいですね。もうなんか自分の意図、意識がみなぎってる感じ
もう
がし
どん
ま
ど
す。
んどんどん開いて、もう毎回ね、この方お会いするのします。毎月楽しみですよ。もうどんどんどんどん輝いていってるのでね。これからもね、いろんな質問ありましたら、どんどんご質問ください。
そして次の方、最後ですね、認定講師です。今月の聖徳太子の耳は衝撃でした。以前ご質問させていただきました娘ですが、なんと聖徳太子の耳を作っていたのですね。クリスタルボールの CD が流れる中でポップソングを YouTube から流し、社会科の動画を見ながら数学を解いている。最近ではまあいいかと思っていましたが、脳と耳を鍛えることになっていたとは観念外れまくりです。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。そうですよ、子供はみんな天才ですから。
ねえ、もうね、もう一昔前のようにね、もう勉強するんだったら、もう自分の専用の、ね、勉強部屋があって、でそこの一切周りの情報をシャットアウトしてひたすら集中するっていうのは、いわゆる一点集中力の集中力のみ磨いていたってことになるんですね。今はもうね、多様性の時代になるので、同時に、あれやこれやもやるながら、今この瞬間、バッと切り替えて、ここに切り替える。で、それをまた、もうわずかのね、時間の差でもあると同時に、同時並行にできてくるような新しいね、多点集中とね、両方使い分けれるようなね。で、これは本当にね、何歳、いくつになってからでも、意図的に、そういう脳へと変えていくことができますんでね、ぜひ今月ね、マンスリーで提供しました、超脳トレ音源ね、音脳法を使っていただいて、今からでも遅くないですね。超高速脳、そして同時複数の回路へとね、切り替え、スイッチオンしてみてください。じゃあね、パート1、ワークのやり方、能力開発については以上となります。
はい。